Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ165です。
ありがとうございます。
今回のテーマは思い出のゲームグッズ、
はい、
ということでね、たくさんのお便りコメントいただきましたのでそちら紹介していきたいんですが、
はい、
まずですね、このテーマ回のきっかけとなったお便りの方を紹介したいと思います。
そうですね、
これね、ずいぶん前にいただいてるんですが、
あ、そうですね、はい、確かに結構前か、
結構前ですね、
うん、
はい、メールホームの方にねコッシーさんからいただいたお便りなんですけども、
はい、
1P さん 2P さんこんにちは。突然ですがお二人はゲームソフト以外にコレクションしているものはありますか？私はゲーム関連の T シャツを買うのが趣味で現在90枚ほど持っています。私には尊敬するゲーム T シャツコレクターがいます。それは井森さんです。ご存知かもしれませんが彼は実在の人物ではありません。 E テレの料理番組今日の料理ビギナーズに登場するキャラクターです。毎月違ったレトロゲーム T シャツを着て登場する井森さんに料理そっちのけで注目しています。ですが井森さんが着る T シャツは元ネタがマニアックすぎて私にはわからないものが多く、まとめたサイト、こちらトゥギャッターの井森さん T シャツまとめというまとめがありまして、
うんうん、
そこを後で見て知ることが多いですと、
はい、
そこで BB ブロスのお二人なら全部わかるのではないかとふと思い立ち筆を取った次第です。もしくはゲーム関連グッズにまつわるお二人のお話など聞けたら嬉しいです、
はい、
いうお便りをいただきまして、
うん、
もう一つ哲郎さんから、
はい、
ステージ69に対してのコメントとしてですね、
うん、
今週の BB ブロスのテーマはファミマが攻略本の回はいつかやってほしいなって思ってたけどそうきたか、ゲーム雑誌会はゲームスに続いて2回目ですねというコメントをいただきまして、
うん、
こちら他にもね攻略本のお話を取り上げてほしいというのをね哲郎さんからいただいてまして、うん、この哲郎さんとコッシーさんのお便りをもとに、まあ、一括りでねゲームグッズというテーマで今回募集させていただきました、
は
い、
そうですね、
はい、でこのねコッシーさんが紹介してるのがどれぐらいメジャーなことなのかわからないんですが私は知らなかったんですよ。これ
僕も全然知らなかったです。
で、まあ、こちらねまとめをちょっと見たんですが、
うん、
言われてる通り実在する人じゃなくてね、うん、この番組に出てくるキャラクター、まあ、イラストがですねT シャツを着て毎回出てくると、
うん、
でその T シャツに抽象的なこうデザインとして、
うんうん、
ゲームのデザインがされていると、
はい、
でこのリスト見たんですけどかなりマニアックというか、
うん、
レトロゲームが紹介されてまして、
うんうん、
非常に面白いですね見ててもね。
そうですね、
うん、でこのキャラクターっていうのがそのキャラクターのイラストを描かれてる井上明宏さんっていう方がいらっしゃるんですが、うんうん、そちらご自身をねモデルにされてイラストを描かれててそのキャラクターがゲームテーマの服を着ていると、
うん、
でこちらがね結構他の方にも受けてるみたいで、
うんうん、
楽しみにされてる方もいるということでねでコッシーさんもでも90枚 T シャツ持って
る。90枚普通に多くないですか？
そう、だから T シャツを普通に持ってる数としても多いですし、
うんうん、
ゲームの T シャツだけで90枚ってことですからね。
ですよね、
うん、
いや場所も取るけど90枚よく集めたな。そうですね、もうちょっとで100ですね。
うん、そうそう、もうだから今なら100ぐらいになってんじゃないです
か？なってるかもしれない。
うん、
うん、
まあ、ね、こちらのお便りを元に今回テーマ回とさせていただきました。
はい。
ではね、本編の方で皆さんからいただいたコメント、お便りは紹介していきたいと思いますので、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
まずは、DM でシュンチャールズさんからいただきました。思い出のゲームグッズ。僕が小学生の頃、世間はいわゆる格ゲーブームでしたので、様々なグッズがありましたが、今でも覚えているのは、当時映画もヒットしていたこともあり、スト2や画廊伝説はいろいろ買ったな。カード出せやガチャガチャ、玩具付きのお菓子はもちろん、キャラのアイコン的なアイテムをまとめたパック、かっこ竜の鉢巻き、チュンリーの腕輪、ガイルの認識表、バルログのマスク、や、テリーの帽子、草薙京のグローブ、 ここら辺はネオジオフリークに載っていた通販。そうか、そういえば初めて通販を利用したのはこの頃だった気がする。いつ来るのかと学校から帰ってきて、まずポストを見て、あとグッズで忘れられないというよりは未だに集めているときメモグッズ。 CD は当然なのですが、設定資料集やビジュアルブック、小説、フィギュア、トレーディングカード、ギターを弾く部屋、弾く場所には常に目に入るように虹野さんのリトグラフ、オアポストカード、もし火事になったらギターと虹野さんグッズだけは持って逃げる気がします、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんね、あげていただきましたけど、うん、この格ゲーブームだった頃はグッズありましたね。たくさん
ありましたね。
キャラクターが身につけてるものとかね、
うん、
確かにこのテリーの帽子はね、私 UFO キャッチャーで撮った覚えがありますね。
そうなんですか。
あのネオジョーランドの UFO キャッチャーにね、テリーの帽子とかグローブがあったんですよ。
そうか、うん、膝元だからかな。
で、この頃の UFO キャッチャーって、
うん、
めちゃくちゃ撮れるんですよ。
ああ、そうね。まだアームがふにゃふにゃじゃない
ですか、ね。そう、今と違って、もうほぼ100円で1個撮れるんですよ。
そう。ちゃんとやればちゃんと撮れる。
撮れる。で、なぜかというと、うん、景品自体が安かったんです。
うんうん。
あの、今って景品単価上がってるんですよね。
なんか、決まりもできちゃったんですよね。
そうそうそう。
確かね。
うん。だから、いい景品になったがために撮れにくくなってしまったんですが、うん、昔は、まあ、そこそこ安い景品だったんですよ。
うんうんうん、
だから、出来もそんなに良くはなかったんですが、その、取れるということが喜びだったんでね。
うん、
100円、200円ぐらいで1個取れるよぐらいの感じだったんですよ。
うんうん、
なのでね、テリーの帽子とかいっぱい取ってましたね。
うん、
でね、この通販ね。
はい。
これ、通販、私も子供の頃に通販買った時は嬉しかったな、ドキドキして待ってましたね。
うん、
あの、ジャンプの裏とかね。
うんうんうん、
乗ってた通販は、もう子供が好きそうなもんいっぱいあったでしょ。
なんかあの、リストバンドみたいな重りとか。
そう。
体鍛えるやつがよく乗ってた気がしますけど。
スパイグッズとかね。
あと、ヌンチャクとか。
ありましたね。そうそうそうそう。で、あの頃って確かね、お金が切手で払ったりするんですよ。
ああ。
その商品分の切手を中に同封して送ったりとかしてね。
うん、うん。
買えたりしたんですよね。
うん、うん。
昔は。懐かしいな、これ。
うん。
ね、あとは。まあ、シュン・チャールズさんといえば、ときメモということで。
そうですね。
ときメモグッズ、これ。
うん。
これ、あの、私、シュン・チャールズさんの、ね、ポッドキャストの方、ゲスト出させていただいたときに。
はいはい、そう
か。収録してたときにね。
うん。
ズームでやってたんですけど。
うん。
シュン・チャールズさん、あの、カメラオンにしてたから。
はいはい。
部屋が見えるんですよ。
はいはい。
グッズ、めっちゃ置いてましたね。虹野さんの T シャツを着てましたね、そして。
おー。清掃ですね。
そうです。言ってました。うんうん、清掃です、
うん
うん、いや。本当に好きなんだなと思いましたけど。まあでもね、現在でもこうやって集められてると。しかも、言ったら、うん、シュン・チャールズさんがときメモにハマった時にはもう、そのブームじゃない時なんですよね。
うん、ちょっと後ぐらいなんですかね。うん、
だから、グッズ集めるのが結構大変らしくて。
ああ。
やっぱりね、プレミアついてるんですって。
うん。
だから T シャツとかでも3000円ぐらいって言ってたかな。
うん。
まあでも安い方だと思うんですよ。
そうですね。
3000円で買えればね。
うん。
だから、ときメモグッズもそれなりのやっぱ値段がするらしくて、今集めようとすると。うん。うん、まあこちらなんか、いかにもゲームグッズというね、感じで、たくさん買われてるなと。
うん。まあでも火事になったら他のもんもね、ぜひ持って、うん。
そうね、まあぜひ火事にならないようにまずしていただいて。
まずそこです、ね、
うん。では次、長谷川さんお願いします。
はい、盆栽忍者さんからいただきました。思い出のゲームグッズ。小学生の時に友達の家で見たファイナルファンタジー3の攻略本の表紙、カッコ、ツインソードがかっこよくて、そこから天野義高にハマって FF3 のソフトを持っていないのにその攻略本買った。それからシリーズは基礎知識編だけ集めてたな。うん、あとクーロンズゲートのファミ通の攻略本、
うん。
攻略本というよりもゲームのストーリーをなぞった小説みたいな内容で、ほぼすべてのページに編集者の注釈があり、哲学的な考察なんかがある。ゲームと同じで不思議な本だけど、ゲームの世界観をよく表せている。手放しちゃって本当に後悔している。で、この後もいくつかいただきまして、はい、なんか唐突に思い出した、ドラクエ4のカンペン、
うんうん、
小さなメダル型の消しゴムがついてたやつ、うん、あと裏に呪文がびっしり書いてある下敷き、同じクラスの友達が全く同じのを持っていた、うん、ついでに学校に合法的に持っていける漫画でおなじみのエスパークスも思い出した。
うん、
コエテク、 コエテクモですかね、
はい、
がまだ光栄だった頃 CD ドラマの三国志をおまけの漫画全席目当てで集めてた。劉備役の古谷徹、孔明役の塩沢兼人、曹操役の銀河万丈、関羽役の堀秀幸あたりの、かっこ僕の中では声優黄金期の豪華な方々がトークするやつでめちゃくちゃ面白かった。まあでもゲームグッズではないなこれは。ゲームグッズに含まれるかわからないけど、ワンパックコミックの単行本が好きだった。サイコカリバー、デッドゾーン、ポケットザウルス、獣王剣の謎、リップルアイランドあたりを持っていた。特に森健先生のリップルアイランドがお気に入りで、とにかく絵が可愛いし、マドゥーラの翼も同時収録されててお得だったし、かっこゲーム自体は個人的には合わなかったけど、僕ら世代はコロコロ派かボンボン派かなんて昔話をすることがあるけど、僕は誰が何と言おうとワンパック派だ。ハリマ王の伝説の漫画なんて僕以外に需要ないだろう。もう一度言うけど、森健先生のギャルは最高に可愛いの。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんのコメントありがとうございます。うん、まずね、
うん、
FF の攻略本と。
はいはい。
うん。
うんうん、
で、クーロンズゲートの攻略本。
ああ、これは見た覚えがあるな。
いや、これ人気あるんですよね。やっぱクーロンズゲート自体がすごくこう、不思議なゲームというかね。
そうそう。
魅力的なゲームなんですよ。
カルト人気がある。
ね、すごいですよね。
感じですよね。
うんうん、でね、これですよ。ドラクエ4のカンペン。あと下敷きね、呪文が書いてある。
うんうんうん、
このあたりね、私この頃はもう中学生かな、
うん、
盆栽忍者さんはこの時に小学生ぐらいなんかな、
じゃないですかね。スパークスってじゃあ、笠木さん知ってます？
いや、知らないですね。
これね、
うん、
ノートって言いつつ、
うん、
ノートとして使える部分が、
うん、
5分の1ぐらいしかない、ほぼ漫画本のシリーズ。これは、サンエクス社っていうところが出してた、文具シリーズで、その漫画の中にクイズとか、スゴロクみたいなのがあるんですよ。
うんうんうんうん、
でそのスゴロクを遊ぶために鉛筆とか、
何それ、
その消しゴムが、謎解きのヒントになるとか、そういうグッズ展開してたんですよ。キャラクターものの。
ああ、じゃあ、そのノートとか鉛筆消しゴムセットで遊ぶわけですか？
そうそうそう。ま、カンペンとかにもサイドストーリーが書いてあって。
面白いですね。
漫画の中に、ここ詳しく知りたかったらカンペンを読んで。
何それ、謎解きゲームみたいじゃないですか、面白い。
そうそうそうそう、そういうその一連ので結構流行ったんですよ。僕も当事者じゃないですけど、うんうん、絵はよく覚えてたし、
あ、そう、
スーファミでソフトとかも出てて、結構大人になってから、ちょっとこう、分け合って調べたとか、当時のね、うん、その玩具のブームみたいなのを調べてたことがあって、その時に、あ、これエスパークスって言うんだ、見たことあんなと思ってたんですけど。いや、
私これ全然知らなかったですけど、
うんうん、
これ言われてるみたいに合法的に持っていけるっていうのが、
はいはいはい、
これ多分企画した側分かってやってますよね。
そうですね。
子供が学校にその文具として持っていけるってことですよね。
そうそうそう。
これすごいな、これ。へぇ、知らんかった。
流行ったらしいんですよね、すごく。
いや、流行るでしょ、これ。
うんうん。
だって、私の頃なんて、バトエンなんかない時に、
はいはい、はい。
鉛筆で遊んでましたからね。
そうそう。
ま、もう逆なんですけどね、順序がね。
そうですね。
そうそうそう。そうか。あとね、これ。光栄の CD ドラマ。これ、長谷川さん知ってます？
これ知らないです。
知らない。
これ、すごいですね。メンツがすごい。
そう。これめちゃくちゃおもろいんですよ。
え、これ、真面目にやってんすか？
これがですね、ちゃんとしたドラマ CD がまずあるんです。
はいはい。
で、これ、おまけの満館全席って書いてあるじゃないですか。
うんうん、うん。
満館全席っていうのは企画 CD なんですよね。
うん、うんうんうん。
で、ドラマ CD っていうのは本当に三国志の中のエピソードを CD ドラマとして演じてるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
はいはい。
で、そのおまけとして声優さんたちがこうなんか企画でパロディドラマやったりする CD がついてると。
はいはい、はい。
これね、私、会社のね、先輩が全部持ってて、
うん、
で、それをね、私 MD にダビングさせてもらって、
あ、
仕事中にずっと聞いてました。
この時代って、そういうのありましたよね、
は
い。
ありました、ありました。
スネークマンショーとか、うん、まあ、あれは声優さんじゃないけど、
そうそう。
ああいうのとかの、
うん、
あれを真似たような山寺浩一さんの企画の CD。
ギャップシステムね。
そう、あれめちゃくちゃ面白かった、
ね。山寺浩一のギャップシステムめちゃくちゃ面白くて、
うん、
で、CD ドラマ自体は、この時でもちょっと廃れてる感じだったんですよ。
うんうんうん。
ラジオドラマ自体もかなり減ってた頃かな。
はい。
うん。 ってもこの CD ドラマっていうのはやっぱり好きな人は買うんですよね。だから、
うん、
前ときめもの時にも話した月メモとかね、月刊ときめきメモリアルとか、
うんうんうん、
ツインビーのドラマ CD とか、
はいはい、
結構ゲーム関係が出てたんですけど、このねドラマ CD は私の三国志知識の半分はこれでできてますから。
ああなるほど、うん、いやメンツが半端ないもん。
えぐいですよ、えぐい。今聞いてもめちゃくちゃ面白いです
ねえ。
うん、孔明の塩沢兼人ってめっちゃわかるでしょ。
最高でしょ。
わかるでしょ。
最高ですよ。うん。
いや、これはね、
いいですね。なるほど。
聞いてほしい。
盆栽忍者さんの、高年齢でも知ってたというか、よく見つけましたね、それ。結構、一時代ずれて。
あ、でもどうやろ、同世代なんですかね、もしかしたら。
そうなんですかね。まあでも、多分、今聞いても絶対面白い
です、ね。面白い面白い。今でもだから私、たまに MD で聞いてますけど。いやー、すごく面白いですし、三国志の勉強にもなるんですね。
はいはい、はい。
まあまあ、勉強つっても、どっちかやったら演技寄りの内容なんで。
まあそうですけどね、うん。
でも面白いです、やっぱりね、うん。で、最後がね、このワンパックコミックっていうの私知らないんですけど。
あー、まあ僕は一応知ってますけど。
多分ゲームテーマの漫画なんですよね、これ。
そうですね。
うん、
まああんまりお目にかかんない
あそう
やつ。でも復刻してますよ。
ええー、すごい。
うん。何年か前に復刻プロジェクトをやってた覚えがあって。
じゃあこれ書かれてるみたいにコロコロボンボンとは違う。
そうですね。
ワンパックコミックっていうのがあったってことなんですね。
うん、僕はね、その、雑誌なのか分かんないけど、うんうん、その漫画自体は見覚えがあるんですよ。
うんうんうん
うん、なんで、まあ本当おっしゃられているように、この森健先生ってあの、うんうん、三電子のパッケージの絵とかキャラの絵を描いている。
はい、あ、そら可愛いわ。
だから、あの、リプライランド、マドゥーラの翼、あと、東海道53次とかも描いてたけど。
あ、じゃあめっちゃ可愛いですね。
そう。で、その本人がそのまま漫画描いてるんですよ。
すごいすごい。あ、本物じゃないですか、じゃあ。
そう、だから本物なんですよ。そうそうそう。
そっかそっか。
三電子の後、ナグザッと行って、コリューンとかも書いてて、なんかね、
うん
うん、目が大きい、可愛らしい女の子を書く人で、
なるほど。
ファンが多かったと思います。
そっかそっか。いや、すごくはっきりこう、記憶に残ってるんですね、やっぱね。では、続いてね、最初にお便り紹介した哲郎さんなんですが、改めてね、はい、思い出のグッズの話を送っていただきまして、
はい、
まず攻略本ということで、
うん、
ネットでタダで情報が入る今と違って、昔は攻略本が情報源のメインでしたね。ゲーム持ってないけど、とりあえず攻略本買ってプレイを想像する高度な遊びもありました。私の思い出の攻略本は、メガドラのシャイニングフォースのステージごとに入っている挿絵ならぬ挿写真が、外国の建物や彫刻ですごく雰囲気あって好きでした。いくつかの出版社から出てる場合は、紙面のデザインを見て上がるやつを買ってました。もう一つがハードデコ。これデコレーションね、
うん、
プレイステーション本体に貼るシールありましたね。私の場合はゲームボーイの着せ替えスケルトンボディを白く塗ってオレンジで渦巻きを描きましたけどといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます
ね、うん、哲郎さんの魔改造がね、
はい、
まさに以前紹介しましたけど
ハードデコですよ。
そうですね、本当に
ハードコアデコレーションですね。
そうそうそうそう、うん、こうね歪んだ愛情がね
ですよね、
行動させてしまったでは次長谷川さんお願いします。
はい、桑畑さんからいただきました。思い出のゲームグッズ、とにかく攻略本とか設定資料集的な本が大好きでした、
うん、
当時のゲームは攻略本がないとクリア不可能なものも多かったし特にお気に入りだったのはドラクエの公式ガイドブック、うん、表紙をつなげるとロトの剣になるのが最高にかっこいいと思っていた。何度も読み直したな。ファミコンブームの時はいろいろなグッズが乱立していて、ファミコンカセット型の実物大消しゴムなんてものまであったよな。クラスメイトの Y 君はなぜかこの実物大消しゴムを大量に持っていて、中古でいいから本物のソフトを買えばよいのにといつも思っていましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます
ね、こちら攻略本のお話ですが、設定資料集ね、はい、これ私も好きです、うん、
ですね、
はい、このねドラクエの公式ガイドブックはね確か当時めちゃくちゃ売れたはずです。これ
うん、持ってました
ね。これイラストが豊富だったんですよね。
そうなんですよね。
武器とか装備とか道具のイラストが載ってるんですよね、
はい、うん、いや覚えてる。
ね、あれがね、そのドラクエって、うん、ゲーム中では名前しか出てこないですよね。
うん。うん、うん。
それがこの攻略本には絵が載ってるんですよ。
うん。
雨雲の杖がどんなのとかね。
そうですね。
これ刃の鎧、私この絵で見て、あ、刃の鎧ってこんなんなんやと思って。
僕はね、ドラゴンキラーです。
あ、そうそうそうそう。
こんな古典みたいな、古典と剣がくっついてる。
そうそうそう。
かっこいいと思って。
うん、思いました。これ私も持ってましたね。で、このカセット型の消しゴムってあった気がするな。
ありました。これ、多分同じものだと思うんですけど、うん、僕が集めてたのはちっちゃいやつですけど、うん、このでかいやつっていうのも、駄菓子屋だったような売ってて、
うん、
でなんかね、分解できるんですよ、これ。分解っていうか、単純にガチで、実物大の消しゴムすると、
うんうん、
原料の量が増えちゃうじゃないですか。だから、なんか空洞にするために全部でバカって開くんですよ。
あ、なんかあった気がするな、
でも。いや、あれはね、さすがにこんなのどうすんだろうと思ってはいたな。
では、続いて、マナブさんからいただきました。
はい。
今の時代、メーカーがしっかりグッズも収入源として意識しているから、素晴らしいアイデアのものが多いですね。私が小学生の頃は、無版剣物がやりたい放題で、駄菓子屋にも怪しいマリオのイラストの入ったお菓子や、どう使うかさっぱりわからんカードとかすごかったですね。うん、今もゼロではないですが。今でも印象に残っているのは、スタジオベントスタッフでしたでしょうか。その会社の解体新書シリーズですね。内容もすごかったですが、やはり圧巻はあの分厚さでしたね。部屋に並べておきたくなるかっこよさ。物理的な攻略本に喜べるいい時代でしたね。FF8 発売時、ポケットステーションを使用したミニゲームがあり、ポケステ本体の品番にゲーム内アイテムドロップ率が異常にいいものがありました。末尾211だったかな。当時外資系玩具店で働いていた私は、客からの品番見せてくれというすごい数の問い合わせに全て無理と断っていました。ポケステを一個一個開封して本体裏をチェックするという作業はさすがに面倒だったので、今そういうことをするとすぐに SNS であの店員はクソなど晒し上げられるんでしょうね。時効だから言いますが、自分のポケステはちゃんとチェックして両版を買って帰りました。当時の皆様すみません。外資系玩具店では64本体も店頭に並べて売っていたのですが、片っ端からバンバン売れるのでシェルフに並べるものがなくなり困ったので、このよくわからんラックを64システムラックデラックスというね、ものらしいんですが、このラックをメンチンでびっしり並べたらこれもバンバン売れていくので、裏でつい笑っちゃってました。このね、メンチンってなんだろうと思って調べたんですが、漢字でね、1面2面の面に陳列の陳と書いて面陳というものらしいです、雑誌とか本を棚に立てて陳列する売り方のことを面陳というそうです、
うんうん、
業界用語ですね、これ。
これ僕本屋でバイトしてたから聞いたことあります。
ああ、そう。いや、私知らなかったんで、ね、ちょっと調べたんですが、
はい、なんかいろいろ言い方あります、
ね、なるほどね、まあ、そういう状態で並べて売っていたと。で、ものすごい売れる64ですが、当時外資系玩具店では本体購入者に64コントローラーのプレゼントをしていたり、ゴールドカラーの本体やコントローラーのキャンペーンをしていたりと、大資本を傘に着たえぐいことをしていたからだと思います。特に任天堂と仲良しだったと記憶しています。64本体購入者にコントローラープレゼントのキャンペーンをやっていた時、吉本芸人さんの有名な女性漫才師の方も買いに来られておられました。ですが、あいにくコントローラーが配布分終了し、お断りしたのですが、執拗に食い下がられ、裏もっと探してとかいろいろ言われました。最後に、ゲームボーイのサガ2は音楽が最高でしたね。ネットもない時代だったので、ナンバに会社のあった父親にナンバならあると思い、大型書店にこの本を探して買ってきてと無理なお願いして、無事に買ってきてもらえましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、たくさんのコメントありがとうございます、はい、これ途中かなり内部事情というか、
うん、
これ販売される方をやられてたんですね。
まあ、そうなんでしょうね。これもう、ね、どこの店か。そこですよね、これ。
だって。
うん、確かに、64出た頃は、が、
うん、
すっげえ勢いあったんですよ。うちは、まあ、田舎ですけど、郊外に大きい店舗建てるタイプじゃないですか。
うんうんうん、そういうことか。
だから、何回か行けましたけど、
はいはいはい
はい、うん、店が広いところにずらーっと並んでて、
そうかそうか、うん、あ、じゃあマラブさんも私と同世代か、私よりちょっと上かもしれないですね。
いや、でもこの何ですか、ポケステの、
これこんなことあったんですね。
これ知らなかったけど、これすっごく面白い、この話。
これは裏技というか ハードウェア的な仕様ってことですよね、
う
ん、これ。
だから、どっかを見てるってことですよね。うんうん、ソフト的に、ポケステの、
そうね。
本体の、なんかどっか見てるんだろうな。
これね、お客さんどこでこんな情報仕入れるんですかね。
それがすごいですよね。しかもすごい数の問い合わせってことは結構知られたってことで。
いや、すごいですよね。
うん、すごいすごい。
全然知らない。初耳でしたよ、これ。
いや、これはすごい面白かったんで。まあ確かに一個一個開封して見てらんないから。
確かにね。
正しい対応だと思いますし。当然そうですね。自分の分はいいのかって感じ。
まあ、この辺はね、店員さんの特権なんですね。
う
ん、
そう、いいと思いますよ、こういうの。
いや、これすごいな。でも、吉本芸人の女性漫才師の方とかね、うん、このあたりもこれ、本当に今なら色々問題あるんじゃないかとはね、思いますけど。
うんうんうん。
いや、これは素晴らしい思い出ですね。ありがとうございます。貴重なお話を。
うん、
はい。
面白い。
ね。
はい。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、セミヤマさんからいただきました。思い出のゲームグッズ、印象深いのは、新女神転生2攻略の手引きという攻略本です。ゲームの攻略情報だけでなく、無印の新女神転生と2に登場するすべての悪魔、天使、妖怪等の由来について詳しく書かれていて、このキャラこういう由来だったのかと眺めて楽しんでいました。想定が前衛的なのも特徴で、攻略本なのに表紙にゲーム画面の写真も登場人物のイラストなども一切載ってないんですよね。載っているのはゲーム名と悪魔の象徴であるヤギの金細工の写真なんです。すごいなと思いました。好きすぎてブログでも書いています。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらもね、攻略本で。
はい。
メガテンね。
うんうんうん、
やっぱメガテンはね、こういうとこも含めてやっぱこうアダルトな感じがね、
そう
あったんですよね。やっぱドラクエってちょっとこう子供向けって感じしたんですけど、うんうんうん、渋すぎますよね。
なんか学術的な感じがありました、
ねうん。ヤギの金細工の写真とかもすごいこう怪しい本みたいでかっこいいですよね、やっぱり。
これ見てね、こじらせた人がいっぱいいると思う。
いやーわかる。子供大好きですよ、これね。
うんうん、そうそう。セミヤマさんのね、セミラジオを、うん、まあ僕は好きで結構聞いてるんですけど、はい、確かどっかの回でもこの本の話してましたよ。
さすが。
うん、すごい本なんですよ。
ね、ブログでも書いてますって言ってますからね。ね、
はい。
で続いて大ちゃんさんからいただきました。
はい。
ゲームグッズとは違うかもしれませんが、ファミコン本体に付属していた、これがファミリーコンピュータだという小冊子が大好きでした。取扱説明書を子供に伝わるよう漫画で表現するってすごいわ、任天堂といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ確か読んだ覚えがあるな。
あ、僕ね、全然思い出せない。
これあった気がするわ。
なので、
うん、
ちょっと調べたら、
はい、
全ページの画像出てきたので、
あ、すごい。
読みましたよ。
うんうん、
野崎慎という方が書かれてて、
はいはい、
36ページもあったんですけど、
うんうん、
だからね、主人公の男の子のとこに、ひょいっとね、尻尾の生えた不思議な男の子がくっついてきて、うん、コンキチって言うんですけど、うん
はいはい、
まあ主人公のマナブくんの家にやってきて、
うん、
こう遊びながらファミコンの扱いについて、
素晴らしい。
いろいろ教え、注意してくれるんですよ。その濡れた手で触ろうとしたら危ないよ、みたいなのとか、
うん、
このコンキチっていう子がキャップ帽でね、
うん
なんか尻尾が生えてるんですよ。
ほうほうほう。
で、それ回転させて空を飛ぶっていう、
ねあらら。
なんか宇宙人っていう設定でね。
うん、
見た目普通の小学生なんですよ。
うんうんうん、
で、マラバ君と仲のいいね、京子ちゃんって女の子にちょっとぽーっとなってね、マラバ君ちゃん遊び来るんですけど。
やっぱりちょっとこう、藤子不二雄テイストなんですかね。
そうなんですよ。すごく不思議な漫画で、その、この、コンキチってファミコンのコンだと思うんですけど。
なるほど。
なんかいろいろ言うんですよ。
うん。
専門用語をね。
はいはいはい、
それに対して、京子ちゃんが専門用語で返してたりして、う
ん、あ、すごいな、京子ちゃん。
なんかね、すごい不思議な漫画でした。
面白い、面白い。いや、本当に言われてるみたいに、ファミリーコンピューターのどういうことしたらダメとかを漫画で教えてくれてるわけですよね。
うんうんうん、そうそうそう。そうなんです。
いや、すごいですね。
カセットをね、吹いてたら、マナブ君が、それ、錆びちゃうかダメ、みたいな。
あら
綿棒で優しく掃除してみたいな。
ちゃんと解決してますやん。
そうなんですよ。
初期に、それちゃんと漫画読んでないんやな、じゃあみんな。
うん、そうそう。
そうか、そうか。これぜひじゃあネットで調べられるならね、気になる方調べていただいて、はい。
ちょっと読んでみると面白いと思います。
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ミートさんから DM でいただきました。思い出のゲームグッズについてのお便りさせていただきます。とはいえ、自分が持っていたのは書籍ばかりです。 攻略本はもちろん、ドラクエの4コマ漫画劇場や、小説のモンスター物語、アイテム物語。あとは、女神異聞録ペルソナの攻略本と間違えて、ファンブックを買ったのも良い思い出です。過去、これはこれで楽しく読みました。ゲーム原作の漫画もたくさん持っていました。魍魎戦記マダラ、魔人転生、ペルソナ等。新女神転生のゲームブックを持っていて、何度も遊んだ覚えがあります。あとは、これはゲームグッズと言えるかわかりませんが、本当に小さい頃に駄菓子屋の前のガチャガチャに入っていた小さなファミコンソフトの消しゴムを集めていました。持っていた種類はエキサイトバイクしか覚えていませんが、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
これ出てきましたね、長谷川さんが言ってた。
そうそう。
小さな消しゴムね。
そうそうそう、うん。うん、あったあった。
で、こちらもね、書籍ということで、まあ、ゲームの漫画や、小説とか、攻略本ね、
うんうん。
ゲームブックね、ありましたね。
ありましたね。
メガテンは展開してますね。
してますね。
やっぱすごいな。
まあ、やっぱ元が小説だったから。
まあ、元々の、そう、女神転生自体がマルチメディア展開するというのが ね、コンセプトでしたから、うんうん、すごいな、でもやっぱり。
うんうん、
では続いて、メガロ岡野さんからいただきました。思い出のゲームグッズ。なんだろう。ナムコの情報誌 NG ですかね。近所にはキャロットはなかったので、生涯で手にしたのは2、3冊なのですが、故にレア感がすごくてずっと取っておいてました。過去現在行方不明です。
うん、
藤井博さんの午後の国って漫画が印象に残っています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これナムコの NG ね。
はい。いや、これはね、来るかなと思ってたけど、やっぱり来ましたね。
来ますよ、これ私も持ってます、
ね。うん。
これ全部じゃないですけど、私持ってます、これ。今でも。
まだ残して
る。あります。
いや、それはすごくいい。
いや、もう私、ナムコね、大好きだったんで、ゲームセンターでこれ置き出した頃に集めてね。
うん、うん。あれって、売ってたんですか？いや、くれてた
の？これ配ってたんです。
ああ、やっぱり。
ゲームセンターで配布用の、その、まあ言ったらパンフレットみたいなもんですよ。
うんうん、
でもめっちゃ豪華なんですよ。
僕もね、1、2冊もらったことがあって、
はい、
置いてる店がね、ちょっとなかなか行けないとこにあったから。
そうそう、そういうこと。だからゲームセンターによって置いてる置いてないあるから、
うん、キャロット、そうですね、直営店ですもんね、キャロットは、ね。
そうそう、キャロットってナムコのね、直営店のゲームセンターです、これ。
うんうん、
だキャロット行けば確実にあったんですよ。
そうですね。確かにそうだったな、う
ん、いや、この NG がもうほんとね、集めててね、嬉しかったんですよね。
うんうん、
レア感すごいんですよ、やっぱり。
これま、単純に、一冊にまとめて復刻しないかな、受注生産とか。
やった方がいいと思いますよ、これ。
ね、やった方がいい。
本にしてほしい、一冊。
うん。
うん、で、この藤博さんの午後の国って、これ、そんなに分厚くなかったのに漫画連載してるってすごいな。
そうそう。まあ、薄かったのは覚えてる。
そうそうそう。
で、なんか、見つけて、こう持って帰れると、すごい得した感ありましたね。
そうそうそう。
なんというか。
これちょっとまた探してみよう。絶対あるはずやねん。
うん、
う
ん。
捨ててはないと思うんで。あの、当時のね、チラシとかも私置いてるんでね、
結構。ああ、すごい。
うん。では次長谷川さんお願いします。
はい、お米粒さんからいただきました。思い出のゲームグッズ、持っているものだとカルチョビットというサッカー育成ゲームの公式ガイドブックですね。全選手、チームデータ、練習カードの組み合わせや選手の動きに必要な裏パラメーターなどの情報が載っていて重宝しましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、非常に具体的にカルチョビットのね公式ガイドブックか、
うんうんうん、
これカルチョビットって確かパリティビット、
パリティビット
確かあそこですよ。ダビスタの会社が、
ああそういうこと、開発ってことですか。
そう、開発したとこですよね。
そうなんだ。あ、だからか。いや、僕はサッカーにね興味がないので、
はい、
あんまりピンときてなかったんですけど、
うんうん、
人気すごいありましたよね。
これありますあります。
GBA のオリジナルタイトルで、任天堂販売だったか、任天堂のゲームかと思ってたんだけど。ああ、じゃあ、それは面白いんだな。
うん。
アドバンスで出てて、まあだから持ってはいるんですよ。3DS でも。確か、続編が出て、そうそう、同僚がまさか出ると思わなかったってすごい喜んでて。
サッカーシミュレーションね。
まあ、そんな人の評価は高くて、3DS で続き出た時の同僚も、もうこれは本当にちょっと 他にない面白さ。
そう
みたいな。
だからダビスタとかベストプレイって、うん、競馬ゲームと野球ゲームですけど、それまでのものとは全く違う、そのシミュレーションじゃないですか。
そうそう。
で、それをカルチョビットではサッカークラブを経営育成するシミュレーションゲームとして、しかもアドバンスなんで、ライトなんですね、テイストが。
そうです、
ね。サカツクみたいに重くないんですよ。これがね、もう一部の人にめちゃくちゃ人気が出てですね。
まあ、
大ヒットではないんですけど。
なんか、愛されゲームですよね。
そう、う
ん。
作りたい人が作りたいものを作ったっていうことでね。
なんかね、最初タイトル聞いた時何のゲームか全然わかんなくて。あ、イタリア語って言ってたから。
そう。これ確か、イタリア語でサッカーをカルチョって言うんですよ。
はい。
うん、それと、手軽さを表す、そのチョビット。合わせてカルチョビット。
あ、じゃあ、イタリア語を元にした造語みたいな感じですね。そう。面白いですね。うん、
へ、名前も可愛い。
やってみようかな。持ってはいるので。
トトカルチョってあったでしょ。
はい。確かに。
サッカーくじ。
そうだ。そうか。だから、そうか。なんとなく、こう、聞き覚えがある。響きな。
この当時ちょっと流行ってたんですよ。トトカルチョって。
うん。
で、続いてね、ヤビさんからいただきました。
はい。
思い出のゲームグッズ、シュウォッチ。
うん。
子供時代親に買ってもらえなかったため、ガチャガチャのパチモノで我慢していた。2008年、再販版、かっこ名人のサイン入りを偶然見つけ思わず購入。
はい。
残念ながら名人のサインは連射で擦れて消えてしまったけど、新たに子供や親戚と遊んだ思い出ができた。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、シュウォッチね、前、どっかの回でも話したけど、はい、ハドソンの時あったかな。じゃあ、これは流行りましたね、当時。
ですね。うん、NG とシュウォッチは来るだろうなって。
ね、そりゃそうでしょう。
って思ってましたね。
ね。で、子供時代、買ってもらえなかったから、パチモノってね。
はい。
ガチャガチャで偽物が出てるということは相当人気がある。
そうですよね。そう。
ただ、その後ね、再販版、これ確か再販版出たんです。
そう。これ、でもこれなんか、回収とかしてませんでしたっけ、うん、なんか問題があって。
ああ、そう。
その後、コロコロ兄貴っていう雑誌で、受注生産で、今度はちゃんと高橋名人が監修しますみたいなので。
なるほど。
一回やってたような気がする。
ええー。いや、でもこのサイン入り見つけたってすごいですね。
うん。
まあ結局消えちゃうんですけど。
まあでも連射で消えたんだったら、こう、もう。
いや、これでもある意味かっこいいですよね。その連射をすることで名人のサインが消えた時が君が16連射を達成する時だみたいな、ね。
確かに。
修行っぽくてかっこいいなって。
それはそう。ちょっと半透明の名人が肩に手を、
ね、かっこいいですよね。よくやった。16連射極めたな、みたいなね。はい。で、次、長谷川さんお願いします。
はい。メオルさんからいただきました。思い出のゲームグッズ。古い攻略本からファンタシースター2と大怪獣物語を。サイズが小さく見開きの状態が見やすいのも良い、読み返すことで当時を思い出せるのも攻略本の良いところですね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
こちらも攻略本ですが、ファンタシースター2と大怪獣物語ね、サイズが小さいんですか。まあ、攻略本って結構サイズバラバラでね、これしまうとき困るんですよね。
そう。
でもこのね、読み返すことで思い出すことができるっていうのは確かにね、本のいいところですよね。
うん。
一からゲーム遊ぶのではなくてね、パラパラっと見てね、わかると。
確かにね、ちょっとネットの攻略記事っていうかね、誰かがまとめたので、とっても重宝しますけど、やっぱりこう雑誌社の人が作ると、会社のカラーみたいの出そうとして。
そうね。
なんかね、関係ない読み物がくっついてる。
まあまあそうね、
そういう感じでね、やっぱり読み返すとそれも思い出して。
そう。当時のこと思い出しますからね。
思い出しますね、確かにね。
はい、では、続いて、甲賀ひかるさんからいただきました。思い出のゲームグッズ、ゲーム漫画が浮かびました。ファミコンロッキー系でかなり不可解な攻略法や、秘技に高橋名人ならともかく、長州力が出たり、ケンシロウみたいなのが出たり、当時はおおらかな時代だったんだなって今は思えます。特にファミコン少年団はしっかり読んでました。あとゲーム音楽 CD。初めて買った CD がファミコンのまだらでした。ゲームは持ってなかったけど、どうしても欲しくて買ってしまいました。それ以降も持ってないのに買った CD はいくつかあります。FF4 の譜面付きのピアノコレクション。ドラクエ5のサントラ。聖剣伝説などなど、今は実家で探しても見つからないけど、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
漫画ね、ゲーム漫画、まあ、ファミコンロッキーね、
これ
はまあ当時読んでた人も多くいるんじゃないでしょうか。
うん、
私はね、やっぱ最初はゲームセンター嵐ですね、やっぱり。もう元祖ゲーム漫画。
わかりますよ。
やっぱアーケードゲームですからね。
うん。インベーダーバッチいいな、ね。
そうですよ。インベーダーですよ。もう、うん、私、ゲームセンター嵐がアニメ化するって聞いたときめちゃくちゃ嬉しくてね。
してたな。
あの頃ね、アニメ化って結構レアだったんですよね。
うんうん、
少年ジャンプとかね、うん、有名な雑誌ではあったんですけど、
うん、
コロコロコミックの漫画がアニメ化されることってそんななかったんですよね、当時。
うん、
だすごい嬉しくて見てた覚えありますけど。あとこのね、ゲーム音楽 CD ね。これはゲーム持ってなくても買うでしょう。
買いますね。
ね、これは全然別物ですからね、
うん。
ピアノコレクションね、あったな。
あった。僕は最初はカセットでしたね。
カセットテープ？
カセットテープ。
ありましたね。
うん、
まあレコード私の時は LP とか。
はいはい。
ありましたね。今考えたらゲームサントラの LP って値打ちあるんちゃうかな、どうなんや
ろ。かもしんない。
ね。
カセットどうだろう。僕サラマンダーとか買ってましたよ。
今持ってるんですか、まだ。
ああ、もうないな。
再生機器がないんじゃない？
まずそれができない。
ね、ラジカセがないもんな。
うん。う
ん、では次長谷川さんお願いします。
はい、相手さんからいただきました思い出のゲームグッズ。子供の頃中古ショップがなかったとは言ったが、あくまで近場の話。遠出の際には普段行けないショップ巡りもやりましたとも。レトロゲーム関連に限ると、当時ファミコンショップ全盛期な頃のいろいろなショップがあった中の一つ、ワンパク小僧。この店情報誌、パックンポッケを発行しており、購入したおまけでもらえたりもしました。うん、もう買ったゲームはうろ覚えですが、このパックンポッケは未だに覚えています。メインはゲーム情報ですが、ゲームネタがメインの漫画、兄弟神技もあり、余談ですが人気だったのか、94年には同店のキャンペーン非売品ゲーム化されたりも。そして月日は流れ、ファミコンショップが時代の流れで縮小していった頃に、ソフマップ漫画売り場で偶然見かけた兄弟神技プラスコミック。なぜ今更とか考える頃にはすでに買っていた、これは定めと見覚えあるタイトル絵を見た時に何も考えずに買っていた本。未だ本をたまに読み返したりもしますが、現在は漫画図書館 Z で公開されており、こちらもレトロなコミックであります。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これパックンポッケね、ありましたね。
これ僕知らないんです
よ。いや、私はワンパク小僧行ってましたし、パックンポッケも読んでたと思う。うんうん、ただこの漫画覚えてないな。
多分、うちの周りにワンパク小僧なかったんだよな。なるほど。ワンパク小僧ってどこら辺に分布してますかね。
これもしかしたら関西系かもね。
うん、そうかもしれないですよね。
関西拠点かもしれないですね。そうか、これしかも単行本出てるってすごいな。それだけ続いてたってことか。
そうですよね。
いや、楓さんも結構ディープやな、この辺。ねえ。
はい。
いや、でもこういうの出てたら買いますよね。
うん。
うん、買う買う。
うん、うん、
うん。では続いてユーニさんからいただきました。思い出のゲームグッズはドラクエの下敷き。ソフトは買ってもらえなくても下敷きなら買ってもらえたので、間隔を空けながら割ったことにして親に怒られながらも1から4まで揃えた、
うん、
表にはあのパッケージの絵、裏には呪文の効果などが書いてあって授業中に眺めてはワクワクしていた、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、これね、さっきもありましたね、下敷き、
はい、うんうん、
これいいですね。割ったことにして1から4まで揃えたって、確かに親からしたら下敷き4枚もいらんって言われますもんね。
うんうんうん、
だ割れたから買ってって言って1から4揃えるってなんかけなげというかね。
まあね、親からしたら、うん、もしかしたら分かっててね。
そうね、
うん、
まあ下敷き別にその高いもんじゃないしね、
うん、そうそうそう、ただ建前的にはやっぱ怒らないといけないから割ったって言われちゃったら、かもしれないですけど。
いや、これでも、
うん、
表にパッケージの絵で裏には呪文の効果って、これたまらないですね。
これはいい作り
ですね。これめちゃくちゃいいグッズですね、これ。
グッドデザインですね、そう、これね。
もうパッケージの絵が芸術品ですからね。
そうそう、そうなんですよ。本当にドラクエは。特にね、1から4までは、もうかっこいいから
な。いじる必要ないですからね、正直ね。
ない。
うん、
ない、
うん。もう絵画と一緒ですから、あれ1枚がね。
ね。
そこに呪文効果書いてあるって実用性もあるっていうね。
ね、いいですね。
こんなん授業中に眺めてたらもう早く帰ってドラクエしたいと思いますよね。
思う思う。うん、呪文全部覚えますね、これね。
ね、いいですね。
Days of Life with Games. Bright Bit Brothers.
たくさんからいただきました。思い出のゲームグッズといえば、長谷川さんが以前おっしゃってて川崎さんはご存知ない感じのファミコンカセット型消しゴム。最初に見たのはガチャガチャで、裸ソフトの形状でラベル面のみシールだったと思います。これが子供たちに受けたのか、そのうちガチャの景品にとどまらず、駄菓子屋や玩具屋でちょっとずつスケールアップして売られてた。サイズが大きくなり、本物さながらの紙箱に入ってたものまであったけど、結局文房具ですらない大きな塩化ビニールの塊なんですけどね。ファミコンブームの時って許諾を取っていたかはわからないけど、関連した駄菓子屋系玩具が結構ありましたね。
うん、
ソフトパッケージアートを印刷した下敷きや筆箱、メンコは良いとして、画面写真でも同様のことをしてたのを覚えています。黒バックの初期のファミコンゲーム画面のメンコはシュールだった。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これどこで話してたんですかね？これ駄菓子屋の話の時かな？
いや、結構最近ですよ。カセットの話は。うん、
これ改めて考えたら、
はい、
なんか記憶ありますね。
あ、あります。
あるある、なんかシール貼ってカセットにするってなんかあった気がするな。
そう。ガチャガチャ系はね、いろいろあって、
うん、
僕がよく買ってたというか集めてたのは、ちゃんとカセットの形は一応してて、
うんうんうん、
で、シールが貼ってあるんですよね。
うんうん、
で、あとね、箱に入ってるのがあるんですよ。ちっちゃい、本当単にミニチュア。
そっちの方がでもよりリアルですね、箱に入って
る。だけど、うん、中は普通の白い物消しみたいなのが入ってますよ。
なるほど、なるほど、
うん。っていうバージョンと、あとは、ちょっと少し前にも話したその分解できるちょっとでかいやつね。はいはいはい、うん、消しゴムじゃない塩化ビニールの塊。
この、急に冷めてるのが面白い
ですね。そう。急に科学的な言葉でぶった切ってますけど。そう。駄菓子屋はね、こういう、まあ、いわゆるパチモンみたいのがいろいろあってね。
無許可系ね。うん。
面白かった
な。まあ、メンコ。関西ではベッタンって言いますけど。
はいはいはい。
このファミコンのゲーム画面のベッタンありましたね。
ありました。これ。あった。今でも、まあ、売ってるというかね、その当時のものを売ってる中古ショップがあって、
うん、
以前ね。
うん。
ゲスト出ていただいたヤニックさ
ん
にあげるとめちゃくちゃ喜ぶんです
よ。あ、そう。
やっぱフランスにはなかったから。
まあないでしょ、そりゃ。
うん。
そう。日本人でも今の人たちは知らないでしょうからね。
うん。そう。ヤニックさんはね、そういうものが喜ぶんですよね、やっぱね。当時、ファミコンカセットを入れるケースがあったの覚えてないですか、うん、
ありましたね。
あ、そう。あれとかもね、あげると喜ぶ。
あ、そっか。なぜ手に入らなかったんでしょうからね、当時はね。
うんうんうん。
それは何でも珍しいですよね、やっぱり。
うん。で、そういうのは大体こうね、当時は駄菓子屋とかね、
うんうん、
おもちゃ屋で、
うん、
出て面白かったですよね。そうね。
うん、では、続いて、脳筋さんからいただきました。
はい。
思い出のゲームグッズ。まだビデオショップがある頃、スーパーマリオブラザーズの攻略ビデオを借りたことがあります。
うん。
隠しエリアや無限ワンナップなど、攻略や裏技が映像で見れて、今思うとなかなか優れものだったなぁと。今日も元気にマリオが走ると歌詞付きのあの BGM が印象深いですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあったなぁ。これは、このマリオの歌そう。これね、話すの忘れてんなぁ、スーパーマリオの回。
ありましたね、歌。
こうフルコーラスありますからね、ちゃんと。
うんうん、
これ YouTube で聴けるんちゃうかな、今。多分。
あ、
これぜひ聴いてほしいな。完全に後付けで歌詞乗っけただけですけど、よくできてるんですよ。ちゃんとストーリーに沿ってね。
うん、
歌になってまして。これビデオね、攻略ビデオも流行ったな。これ、確かね、格ゲーの時もめちゃくちゃ流行ったんですよ。
あった。スト2の見た覚えがあります。
そう。これ、今ってね、YouTube で普通に見れるじゃないですか。
確かに。
当時は雑誌の連続技とか見てもね、やっぱこうピンとこないものがあるわけですよ。
はい。
文字で連続技の順番書かれたってわけわからんですよね。
そうですよね。う
ん、それをビデオでこうちゃんとね、動画として解説してもらえるってすごく貴重だったんですよ。
うん、
これだからね、結構売れてたはず、
うん。
で、買うと高いからね、レンタル屋で見てたんですけど、
うんうんうん、
これゲームのビデオ置いてるとこって少ないんですよ。
少ないですね。
あの、サントラの CD 置いてるとことかも限られたお店にしかなかったんでね。
うん。
あったら即借りるやつですよ。しかもね、入荷数少ないからね、もうずっと借りられてるんですよね、これ。
ですね。
うん。これ懐かしいな。
うん。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。MMP さんからいただきました。ゲームグッズ、いろいろ思い出していたけど、 やっぱバトエンことドラクエのバトル鉛筆じゃないですかね、うん、たくさんのバトエンを輪ゴムで束ねて駅舎の竹棒みたいに持ち歩いてたな懐かしいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これバトエンね、これ私結構来るかなと思ったんですが、はい、私ね、
うんうん
うん、バトエンの時はもう大人だったんですよね。だから実は遊んだことなくて、は
い
は
い、僕も世代じゃないんですよね。
でもめっちゃ流行ってましたよね。
流行ってましたんで、ちょっと調べてみましたけど、はい、まあ、通称バトエンで、うん、正式にはバトル鉛筆ということで、二、ねうん、人でね、交互に自分の鉛筆転がして、うん、出たね、鉛筆の面に書かれてた文章に従って勝敗決めるっていうのがポピュラーなルールらしいんですね。ね、うんうんうん、で、ゲームによってまあ、いろいろアレンジがあるんだと思うんですけど、うん、やっぱ代表的なものはドラクエで、他にもね、スーパードンキーコングとか、ポケモンとか、ロックマイグでとか、うんうん、まあデジタルゲームじゃないですけど、デュエマとかね、そういうのでも出てて、
うん、
一番ブームだったのが、1995年からなんですって。
う
ん、
ああ、そう。
はい、爆発的なブームになったらしいんですけど、これがもう発売から2年後らしいんです。
なるほど。
うん、だから当初あんま売れなかったから。
ああ、そういうこと。
うん。
スタートダッシュでドーンと行ったわけじゃないんや。
そうそう。なんで、エニックスとしては、これもう続けないな、やめよう、廃盤だなっていう予定だったんですけど、うん、95年にドーンと来て、もう小学校で高速で持ってきちゃダメだよってやったりするぐらい。
これ何きっかけだったんでしょうね、そのブレイクって、
ね。それはね、よくわかんなかったですけどね。やっ
ぱり、なんか有名タイトルがテーマになったのが出たんでしょうかね。
どっかで、まあうまく、こう雑誌、コロコロとかで紹介とか、まあ、そういう流れかもしれないですけど、まあそれで結局エニックスがこう廃盤を撤廃して、継続して販売してたっていうものらしくて、あの、ブームになってたのは確かに知って
た。そう、いや、それも、だから私も知ってました。
うん、
だって、私からしたら、あ、子供の頃に鉛筆転がしてたのが、こんなゲームになったんやと思って。
そう。僕らの世代は、クラスの誰かが、鉛筆を転がしてやるゲームを、作ってくるとかなかったですか。
削って、まあ、サイコロの代わりにして、
うん、
なんかやったりしてましたね。
うん。
うん、なんかいろいろアレンジしてました。
ですよね。それの、こう、ちゃんとしたメーカー品って、う
ん、いや、だからびっくりしたんですよ。ああ、なるほどなと思って。
うん、
あの、昔やってた子供たちの遊びを商品化したんやと思って。
うん。うんうんうん、
ベイブレードとかもね、ベーゴマですし。
ああ、そうですね。
ああいうリメイクゲームってよくあるんですけど、このバトエンは一番びっくりしましたね。
うん、
上手にやったなと思って、バトル鉛筆って、すごいなと思って。ビーダマンとかもそうですけど。
ああ、そうですね。
じゃあ続いて、トリノ七面鳥さん、改め、トリノターキーさん。
はい。
からいただきました、はい。ゲームグッズですが、以前集めたナムコのゲームパッケージを立体化した食玩です。これも出来が良かったんだよな。これもゲームグッズに入るかな。ファミ通ウェーブ DVD 数年分と、その他ファミ通関連の DVD。本紙は捨ててしまったけど、DVD は残してあります。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらね、ツイッターの方で所持されてるナムコの食玩と、ファミ通ウェーブ DVD のね、写真あったんですが、ファミ通ウェーブ DVD めちゃくちゃ持っててびっくりしましたね。
うん、
私もね、何本かは置いてます。だから電撃 PC エンジンの CD とか、
はいはいはい、
ファミツウェブ DVD とか、あとは当時ゲーム雑誌たくさん出てて DVD ついてるものもいっぱいあったんですけど、
うん、
その CD とか DVD は全部置いてますね。
へ
ー。今でも再生できるかちょっとわからないですけど。
まあそうですけど、これ何が入ってるんですか？僕全然見たことない
ん
ですけど。
これはですね、ゲームの PV です。今で言う。その YouTube とかで見れる宣伝用映像とか、はいはい、
うん、
あとは体験版が入ってたりします。
うんうんうんうん、
だから前言ったサイレントボーマーなんかはこれで遊んだんちゃうかったかな。
言ってましたね。うん、いや、でもこれいいな
ぁ。いや、めちゃくちゃいいですよ。
当時の PV とかって、うんうんうん、物によっては結局名前が変わって発売されたり、発売してないとかありそうだ
な。あります、あります。あの未発売の映像とかあるし。
ですよね。
最近ね、でも大概ね、YouTube にそういう映像データ上げてくれてる方いらっしゃるんで、うんうんうん、ほとんどのものはね、多分見られると思うんですけど、うんうん、中には多分ね、貴重なものもあると思うんで、
うん、
これは機会があったらね、なんかどっかで上映会とかしてみんなで見たい気はするんですけど、ね、うん、オフ会とかあったらやりましょうか、ね。
そうですね。
ね、
うん。
トリノさんにも持ってきてもらってね。
ね、見てみた。
一緒に見たいですね。
うん。これがおすすめです、
ね。そうそうそうそう。
これ出てないゲームですとかね。
そう、それね。 あとこのね、ナムコのパッケージの食感もすげえよくできてるんですよ、これ。
はい。これはいいですよね。
これクオリティ高いですよね、
高いです。高い。そうなんですよ。僕は、立体も好きだから、うん、これも知ってたし、
うん、
いわゆるビネットって呼ばれるものがね、うん、出るようになって、昔のガチャガチャって本当にキャラクターがポンっているだけだったじゃないですか。はい
は
い、
そうね、うん。
エフェクトとかまで立体化して、そこにちょっと、
ですよね、
騙し絵的な遠近法も入れてっていうのが、
そうそうそう、
いや、
これすごくよくできてますよ。
そう、この頃流行ってて、僕は海洋堂が出してたポケモンのシリーズのは、
うん、はいはい、海洋堂はもうね、信頼できますからね。
そう。えのきともひでっていう原型師の方がやってるんですけど、
はいはい、
いっぱい、うん。あの方がもうすごいビネットうまいので。
すごいですよね、うん。本当に。あれも芸術品ですからね、
芸術品だと思う。それが2、300円で買えるんだから、
う
ん、
そうそう、本当そう。
これいいよなと思って。
チョコエッグのね、はいはい、動物フィギュアもめちゃくちゃ精度高かったですからね。
ねえ、いやー、流行りましたね。
あんなもの食玩のレベルじゃないですよ、あれ。
ですね。
本当に。すごかったな。
うん。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。じゅんさんからいただきました。あまりグッズとかには触手が動かない方だったけど、思わず買ってしまったカンペンケース。外観は茶一色に、キャラはドラゴンのみ。蓋を開けるとドラクエ3のワールドマップが広がっている。というデザインに一目惚れしました。まあ最後にはベコベコになったけど、といただきました。
ありがとうございます。
これもね、画像付きで。
そう、これ、このカンペンもかっこいいですね、これ。
うん、うん。
この、うん、開けるとワールドマップって、これデザインめっちゃいいじゃないですか、これ。う
ん、いいですよね。
センスいいですね、ドラクエのグッズ。
ですね。
ね、なんか。
かっこいいな、
欲しくなるデザインしてますよね。うまいなと思って。
やっぱ鳥山先生の絵もすごい。
いや、もちろん。
いいから、うまく、そう。デザインよく作ると、本当にいいもんになりますよね。
そうそうそう、だから絵は加工する必要はないけど、そのね、うんうん、パカッと開けた時に地図見えるってすごくなんか、地図をこう、パッと開いた感じしますもんね。
うんうんうん、
上手ですね、これ。いいわ。では、続いて、DM で、オチラとリノベさんからいただきました。
はい。
思い出のゲームグッズ。私のそれは、1990年の春、雑誌マルカツファミコンの付録で付いてきた、RPG 攻略ハンドブックです。1990年初頭、世間の目の多くは2月発売のドラクエ4に向けられていました。しかし、私の目が向いていたのは、4月発売のファイナルファンタジー3。89年、ドラクエ3はファミコンと同時に購入し、プレイ済み。並ぶ2大タイトルとして認知され始めていたファイナルファンタジーに、がぜん興味が湧くのは自然の流れでした。しかし、そう簡単にソフトが入手できるわけもない少年期の環境。ドラクエ4も FF3 も買えず、悶々とする日々。そんなタイミングで、マルカツに付属された FF3 を含む90年春発売の RPG タイトル10本ほどの序盤攻略をまとめたそれを、開かず眺めてプレイした気分に浸っていた私。大げさに過ぎるかもしれませんが、不遇な中学生時代を照らす一筋の光とも言うべきものでした。ちなみに、いつか買うまでネタバレ禁止とばかりに FF3 のページをホチキスで閉じて封印していたのは言うまでもありません。そんな光一筋の現物をこの機会に白日の元に晒したいと思い、先ほど1時間ばかり実家で捜索しましたが、暑さのためギブアップ、涼しくなってからまた探すことにします。古民家リノベしながら楽しく聞いています。作業の手が止まるのがたまに傷ですが、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハンドルネームというかね、オチラとリノベさんというのが、
はい、
ね、オチラとっていうのが
ゆっくりとか。
出雲弁で？
うん、そうそうそうそう。
ゆっくりとかのんびりみたいな意味なんですよね。
うんうん、そうそう、のんびりですかね。
なので、のんびりリノベーションしてますよっていう意味らしいんですよ。うんうんうん、なんかね、築190年の古民家購入されて、それを少しずつリノベーションされてるそうなんですよね。うんうん、
写真がね、
そう。
ツイートされてますけど、床下からね、床下に石敷くとこから。
いや、これね、もうめっちゃ楽しみですよね。
いや、すごい。
出来上がるの。
ね、楽しみだし。現状上がってる写真でも、うん、なんか、そんな年代経ってるのかって思えないぐらいすごいしっかりしてそうじゃないですか。
昔の建物って丈夫ですからね。
ね、そうなんですよね。で、結構綺麗だなって思うし。そうそう、
なんかもう2年ぐらいやられてるっつって
た。ゆっくりね、本当に。
うん、
まあ、だから、こちらと、まあ、イントネーションわかんないですけど。
そうそうそうそう。4年ですって。2020年の春からリノベーションしてて、今4年目らしいです。
すごい。はい、うん、いいですよね。
いや、これ、ぜひね、完成したらゲームベア作っていただいて、ね。
あ、最高。
レトロゲーム並べていただいて。
最高ですね。
ねえ、ね、
うん。
い いや、そういうことしていただきながらね、我々の番組聞いていただいてるっていうのはね、嬉しいことですけども。これでも面白いですね。いつか買うためにホッチキスで閉じていたというね。
いや、これ言うまでもありませんって言ってますけど、うん、しなくないですかこれ。
いや、でもそれぐらい決心があったんですよ。これ絶対ネタバレしないぞ、
ね。そうなんですよね。うん、いや、もうすっごく楽しみにしてたんでしょうね。
でも結局開けてないということはその後遊べなかったんですね、3は。
ああ、そうなのかな。開ける必要なくクリアしたのだったらすごくいい。いや、でもね、こちらとリノベさん、すごく文章が綺麗。ライターさんとかなんですかね。なんかすごく綺麗な文章を書かれるなと思って。ね、うん、
あの、大ちゃんさんとかの影響かもしれないですよ。うん、こう、あの、作家さんみたいな人たくさんいますからね。
ね。ね、いやー、すごく楽しい。
あ、ぜひね、こう、リノベーションできたらね、写真アップしていただいて、うん、まあ、ツイッターでね、進行状況も上げられてますので、はい、気になる方はね、フォローしていただけたら。
はい。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。第3からいただきました。いろいろと思い出してみたけど、子供の頃集めていたカバヤの食玩、テラクレスタピーナッツチョコかな。アルファ号からイプシロン号まで5機揃えて全機合体できるのはもちろん、マンドラー等の敵ボス3体も立体化されていて再現度も高かったんだよね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これ知らんかったな
もう全く知らなかった。
テラクレスタのこんなん出てたんすね。
うん。なんだろうな。この短い中に、第3の、マニアックさがぎゅーっと詰まった、コメント来たなと。
これは知らんかった。テラクレスタ食玩出てたんや。
さすがだなね。
まあ、カバヤの食玩自体はね、もう有名ですけどね。
はいはいはい。うん、
テラクレスタ。
ピーナッツチョコが美味しいんですよ、ね。
いや、絶対うまいね。
いや、絶対美味しいやつ。うん、
これ5機揃えるな、絶対。
ね
これやったら。
いやー、でも本当にいいですよね。5機揃って
。しかも敵ボス、そう。いるって。
これいいですよね。敵いるのいいな。
これなんかテラクレスタコレクションに限定版で付けてくれへんかな。
そうそう、復刻してね。
うん。
うん。いや、いいと思います。
ねこれいいですよね。
うん。これはいいな。
現物みたいなちょっと調べてみよう、後で。
あー、そうですね。
ね。で続いてメールフォームの方にもちおさんからいただきました。
はい。
いつも楽しく拝聴していますもちおです。今回は思い出のゲームグッズということでお便りします。自分の思い出のゲームグッズはこれ微妙かもしれませんけど、ジーザス恐怖のバイオモンスターゲームブックです。エニックスが PC 用として発売したアドベンチャーゲームのジーザス、それのファミコン移植作品がジーザス恐怖のバイオモンスター、そしてこのファミコン版を元に制作された本がジーザス恐怖のバイオモンスターゲームブックです。エニックス文庫から発刊され、筆者は赤堀悟さん、原作シナリオの宮浩二さんも参加されており、ファミコン版のシナリオからさらに一部変更されて再度楽しめるようになっている作品です。自分は PC 版からファミコン版、そしてゲームブック版と順番に遊び、そしてこのゲームブック版がとても面白くて大好きだったので、小学校の夏休みの読書感想文にこのジーザスを選び、テレビゲーム版との違いや敵との戦闘をブックならではのダイス目などを使い楽しませる感じ、そして話の展開からのドキドキ感などをイラストもしっかり描いて、小学生ながら何度も何度も読み返し、そして時間をかけ真剣に感想を書きました。枚数も最初もらっていた紙では足りずに、わざわざ学校に取りに行ってギリギリまで練って納得のいく感想文が書けました。そして2学期始業式後の宿題集めの時に事件が起きます。先生が宿題を集める時にこの感想文を出しました。本のタイトルを見た先生はいきなり自分の目の前で中身を見ずにその感想文をビリビリに破り捨てたのです。自分は何すんだよと言った次の瞬間、思い切り先生に殴られて黒板前から教室入り口まで吹っ飛び、そのまま教室のドアにぶつかり転倒。その音は他の教室まで響くほどで、他の教室から先生も飛んできました。殴った先生は一言、ゲームは遊びだ、ふざけるんじゃないと一喝。自分は頭にきて速攻で家に走って戻り、本を持って教室に戻り、先生にこれはちゃんとした本だろと印籠のように見せたのですが、先生は自分から本を取り上げてゴミ箱に投げ入れて、ゲームって書いてあるだろと再度怒鳴りながら殴られました。他の先生も同じくゲームは遊びで、学校に何しに来てるんだ、遊ぶところじゃないだろ、勉強だけするところに遊ぶものなんか持ってくるなと言い、そしてその学期の国語の成績は1になり、 備考欄の態度のところに真面目に勉強していない、宿題もしないでゲームで遊んでいると書かれたのは絶対に忘れることはできません。それ以来自分は真面目に読書感想文を提出することが馬鹿らしくなり、翌年は蛍の墓を録画していたのを引っ張り出し、水野春夫先生の解説の言葉をそのまま書いて提出し、クラス内最高評価になったところでネタばらしをして、先生の評価なんて全く当てにならないことを証明しました。その上で昨年の読書感想文に対しての謝罪をさせようとしたのですが、結局ゲームブックに対しての謝罪がなかったのが今でも悔しいです。ちなみに今では娘が読書感想文に私の本棚にある送り雛は瑠璃色のを読み、そしてゲームブックであることをしっかり明記した上で話の面白さやホラーチックな怖さなどを中心に感想文を書いて提出。こちらはちゃんと点数がつきました。自分の経験したことを話した上で、それでも娘は面白かった本だから書きたいと自ら選んだので、そこは親としても覚悟を決めて、よし書けと後押ししました。ちょっと拍子抜けしたところもありましたが、いい作品はちゃんと評価してもらえるように少し時代も変わったのかなと思っております。長文乱文失礼しました。これからも配信楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もうこちらの思い出、これも非常に貴重な思い出というか。う
ん、いやいや、ちょっとすごい、これ。
すごいですね。はい、最初に、まあ、さすがもちおさんというか、非常に丁寧にね、説明していただいてね。
は
い
は
い、
ジーザスの説明ですかね。
そうそう。もともと PC 版で、はい、それをファミコン版に移植して、さらにゲームブックになったと。
うんうんうん。
エニックス文庫で、赤堀悟さんなんですね。
ね、そうなんですね。
しかも、PC 版から遊んでたんですね、もちおさんね。でも面白いから、一応ね、読書感想文なのでね、本だから書いていったら、読みもせずに破るって、これほんと時代が時代なら、結構な問題ですね、これ。
いやー、これは当時でもかなりやばいと思う。
そうですね、これ、まあ、ゲーム禁止にしてる学校とかあるとはいえね、ここまでする人はそういないと思いますから。そう。
いや、普通に職員室とかに、後で呼んで叱るんだったらわかるけど。
ね、だからだいぶ厳しい学校ですね、これ。
いや、このね、ビリビリにした時点で、結構、わー、おっかない話だなと思ったんですけど、その後も読んでった時にもうドン引きで、
そうね。
何が一番怖いって他の先生も全然かばわないところが、
うん。そうそうそうそう。
恐ろしいなと思って。まあ
だからやっぱり厳しい学校だったんじゃないですか、全体的に。
まあ地域的なものっていうか、その、やっぱり、まあ時代的なものなのか、やっぱ
り。あるある、それは。
すごく。
そう。
やっぱり、
そこ。
やっぱね、あえて悪い言葉で言うと、すごく見下されてますよね、ゲームが。そうそうそう。
されてます。
うん、
本当にその、大人からすると、子供に悪影響を及ぼすものっていう扱いでしたからね、完全に。
うんうん、
まあ、それにしてもですよ。ただ、もちおさんもすごいですね。普通そこでこう、
そうですよね、
泣き出すのかと思ったらね、家に帰って、本取って戻ってきてね、ちゃんとした本じゃないかと。ねえ。もちおさん強えなと思って。ところが、それすらもまた取り上げて、ゴミ箱に入れて。
いや、とんでもないな。
また殴られるって、これはちょっと。
これもうだってほんと、藤子 A 先生の漫画に出てくる、やばい教師ですよ、これ。
これはでもすごいな
ね。
しかも成績1になって。
そうなんですよ。いや、それだけのことで1になっちゃうんだな
これは本当時代が許したという感じですね。いや、ほんでね、すごいのがこの後なんですよ。僕、これで、泣き寝入りするのが普通子供じゃないですか。
はいはいはい。
この次の年ですよ。
うん、
ね、感想文書くのバカらしいなと思って、もう出さないのかなと思ったら。
はい。
もう映画解説、まんま感想文にして出したら、素晴らしいと。よくできましたって評価もらった後にネタばらしして。先生の評価なんて、当てにならないことを証明したところもスッキリですよね、完全に。スカットジャパンですよ。
いやー、怖い。怖い子供だな。
いやー、もちおさんすげーな。
まあでも本当舐めるなっていうね。
いや、でもね、よかった。
ことですよね。
もちおさんがここで、その、悪い方に行かなくてよかったですよ。
そうすごく、陰気な、ね、子供になっちゃう可能性も十分ですよ、そうそうそう、本当。
もうゲーム自体が嫌になったりする可能性もね、
そうそうそう、
なくはないですから。
だってその、 感想文も、
うん、
まあ、適当に書いてね。
そうそうそう、そう。
それビリビリじゃなくて、うん、もう、もちろんさん的には時間使って、うん、もう何度も書いて、納得して出してるから、
うん、
ね、それをこんな目にあって。
まあ、だから中身すら読んでないですからね。これ、ね、おそらくですけど、先生はゲームブックっていうのを見た瞬間に、
うんうんうん、
もう判断してるはずです。ゲームってついてるから。
確かに。
もうタイトルだけ見て、アホかと。
うん、
こんなもん読書感想文なわけないやろ、つって。
うん、ね、
いや、もうほんとひどい大人だと思いますよ。
ねえ。うん。怖。
ねえ、ほんでこれだけで終わったらね、まあ言ったら、もちおさんのちょっと嫌な思い出だったんですけどね。
うんうんうん。
この思い出を、もちおさんの娘さんがね、
うん。
消化するというかね。
うんうん。そうそうそう。
ね、時代は変わったなって、まあ時代が変わったというのもありますけど、
うん。
これたまたまやっぱもちおさんのね、当時のこの担任というか、先生がやっぱ問題ある人ですよ、
うん、これは。そうですよ、これは問題の先生ですよね。
うん、これは、ちょっとね。
うん、
まあ、はっきり言って、もちおさんに何の非もないと思いますから。
う
ん、
そうそうそう。
まあ、聞いてる人、ほとんどの人そう思うと思いますけど。
まあ、叱るにしたって、叱り方ってもんがあるから、
う
ん。
そうそうそう。
ね、
まあ、でもね、これ、時代背景として考えていただいたら、本当にこういう時代があったんですよね。うん、
ありましたね。
ゲーム自体、本当に悪。
そう。
うん、本当に想像できないぐらい悪者でしたからね。
うん。だし、うん、まあ何より大人が強い時代でしたからね。それも乗っかってて、うん、まあおおらかな時代でいいとこもあれば、
そう、いいとこ
もあった。こっちは悪い方の話ですけど、うんうん、まあ良かったのは負の連鎖にならずに、
そう、本当そう。
娘さんがね、
うん、
本当にいい方に、
良かった。
まあいい風に時代はこう変わった。
そうそう。
だなと思いますね。
こういうことがあったのに、もちおさん大人になってもずっとゲーム好きっていうの
は、
こう、嬉しいですよ、私も。
うん、それは良かったですよ、
ね。良かったです。
嫌いになっててもおかしくないですから
。そうね。だから、そうなんですよ。そういうことが、うん、だってほら、親がもう厳しくてゲームできなかったから、ゲームから離れて遊ばなくなったっていう人もたくさんいると思うので、
ね、
うん、そういうのってやっぱりちょっと悲しいですからね。
うん
うん、そうじゃなかったっていうのは良かった。うん、では次長谷川さんお願いします。
はい、幸子さんからいただきました。グッズの思い出、物を収集するたちではないので思い出は少ないのですが、攻略本と大義林には深い思い入れがあります。解けないゲームは親が攻略本を買っていたのもあり、私の学習机の一番下の引き出しには攻略本がみっちり詰まっていましたが、幼い私は攻略本の本来の使い方よりも脳内でゲームをシミュレーションするような遊び方をよくしていました。攻略本があっても難易度が高いものや物理的にプレイできなくなったソフトは頻度が高く、特にエスパードリームは画面は鮮明に記憶しているのに楽曲が全く記憶にありません。大義林もあまり本来の用途としては使用せず、見知らぬソフトや欲しかったけど買えなかったソフトの説明や裏技を見て思いを馳せていました。ネットは確かに便利ですが、詰まっている箇所だけを調べたり、キャラアイテムを画像付きで調べたりできるのは攻略本の方が優れていますね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもね、攻略本と大義林ね、
うんうん、
うん、大義林っていうのはね、いろんなゲームの裏技を辞書のようにね、
うん、
まとめられている本ですね。
めっちゃ渋い作りの本ですよね、これ。
辞書と一緒で毎年更新されて出るんですよ、うん、新しいのが、
うん。
年々分厚くなるんですよ。
で、こう、大義林って感じでね。
本当に。
書いてあって。
本当に、百科事典、
うん、
みたいな分厚さになってきて。
ゲームの本には見えない
って、ね。見えないです、見えないです。うん、
出たな。
でも分かりますね。これ持ってないソフトの情報を見るのも楽しいんですよ。
うん。
うん、うんうん、この画面を覚えてるけど楽曲がないというのは遊んでないからなんでしょうね。
そうですね。
うん。
もう今みたいに動画ないですから。
そうね。
うん。いろいろ想像で補っていくしかないんだけど、それが面白かったってことですよね。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、この大義林は結構ね、覚えてる人も多いんじゃないですかね。
うん。
うん、
そうそう。読んでなくても存在はね、
うん、
知ってる方多いと思います、
ね。まあ、今で言うとゲームの裏技とかに特化した、まあ、ウィキペディアみたいなもんですよね。
ああ、そうです
ね、うん。では続いて、ゆきゃすいまるさんからいただきました。
はい。
思い出のゲームグッズ。自分はドラクエ4コマ劇場ですね。
うん。
多分自分で初めて読んだ漫画本だったと思います。ドラクエのキャラたちはどれも魅力的で、小学生にも親しみやすい内容でした。あの頃は熱血高校クニオくん、ストッツー、画廊伝説など、様々なゲームの4コン漫画が発売されてましたよね。
うん、
といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、熱血高校国尾くんって正式名称なんですかね、これ。
熱血高派ではないのかな。
漫画でタイトル違うのかな。
あー、どうなんですかね。
いや、これ漫画ね、ドラクエ4コマ劇場って、読んでましたね、
うん、
私も。
過去にもね、名前が出てきて。
いや、私これ大好きだったんですよ。
うん、いや、流行ってたな。
めちゃくちゃ面白かったんですよ、
うんうん。
ドラゴンクエスト4コマ漫画劇場っていろんな人書いてたんですよね。確かに、ね。
ああ、はあ、はあ、はあ。パプア君の人とかもなんか書いてた。
そう、だから柴田亜美さんとかね、書いてましたね。
うんうん、うん。
そうや、そうや。
まあ、柴田亜美先生はね、ファミ通でも書いてましたもんね。
う
ん、
そうね。なんかこう、ゲームの漫画家といえばあの人ってイメージありますね、我々世代だとね。
うん、そうですね、
うん。だからこのドラクエ4コマ劇場って多分、
うん、
我々世代というか私より若い人たちが、初めて読んだパロディ漫画なんじゃないですかね、これ。
うん、
ゲームパロディ漫画。
そうかもしれない、うん。
ね。
確かにゲームパロディ漫画としてはすごい、うん、
多分ベストセラーですよね、これ。
うん、かなり初期の方
で、ね、
まあ、それより前があったかもしれないですけど、うんうんうん、本当、川崎さんが言うように、ゲームのパロディの漫画があるんだなって、うん、
そうそうそう、
あれで知った人は多いし、僕もそうだと思うな。
ねえ、そうですよね。
うん、
多分その、あったとは思うんですけど、
うん、
こう一気に爆発的に知名度が、
うん、
知名度を得たっていうのは、ドラクエ4コマじゃないですかね。
うん、ドラクエ4コマはすごく人気が、
クオリティ高かったよな。
まあ、正直言うと僕は、そこら辺のものが、鳥山先生が書いてないんだなっていうことで、
はいはいはい、なるほどなるほど。
あんまり見てなかったんですよ。
うん、
公式じゃないのが残念で、はいはい、
なるほどね。
当時の本やって、立ち読みできるとこもあれば、ビニールとか、紐で縛ってあったりとかね、見えないとこもあって、で、ああいうちょっと大きいサイズの本って高いからか、
確かにね。
なんか見れないことが多くて、試しで買った時に、
うん、
なんかいろんな人が書いてるけど、鳥山明いないんだって思ったんですよね。
そう、いろんな人が一冊の本に書いてるっていうのも私、
うん、
あんまり読んだことなかったん
で。いわゆるアンソロジーみたいな、
ね。そう、アンソロジーね、そう。
うん、
そうそう。アンソロジーっていうのも初めて触れた人多いんじゃないですかね。
そうですよね。
うん、
こう、同人文化とかもまだ知らない年齢だったから。
はいはいはい。
なんで本人じゃない人が書いてるんだろうっていうのがすごく不思議で。
確かに。
うん。
わかんないですもんね、子供からしたらね。
わかんなかったですね、うん。でもまあ、内容的にはやっぱ面白かったんだろうから、すごく流行ったんだと思います、ね。
そうですね。はい。ということで、今回いただいたお便りとコメントは以上となります。
はい。
今回もたくさんのコメントお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、
はい。
今回の長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方は、本編長くなりましたのでお休みということで、
はい、
また次回楽しみにしておいてください。では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや、番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BBBROS。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は思い出のゲームグッズということでね、
はい、
たくさんコメントいただきましたけど、
うん、
やっぱね私が告知の時に言ったせいもあるのかもしれませんが攻略本多かったですね。
そうですね。
本関係。でもまあ実際攻略本はやっぱ実用的なもんですから。
はい。
思い出深いですよね。私も未だに持ってますし。
ゲーム本体は買えないけど、
うんうんうん、
すごく欲しいから、とりあえず攻略本だけ買って読んでっていう人も多いと思うんですよね。
また実際に途中でもね言われてる方いましたけど、
うん、
攻略本がないと、
うん、
攻略できないとね、いう実情もあったと、
う
ん、あ
そ
ういうことで。
ファミコン時代とかはそんなのいっぱい
あった。ありましたね。
とてもじゃないけどわからない。
ね、攻略本あってもクリアできないね。
た
けしの挑戦状とかも出てましたけどね、
はい。攻略本の攻略本が出てました
ね。ね、すごいですよね、本当に。まあ、なのでいろんな 思い出が聞けてですね、非常にまたもや楽しい回でしたけど、
はい、
皆さんはいかがだったでしょうか。まあね、こちら聞いてまた思い出したということありましたらね、改めてコメントお便りいただけたらなと思います。
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。